時刻は午後3時15分を回りました。ななこチャッターラジオ火曜日は東舞鶴にありますショッピングセンターラポール1階サテライトスタジオより、宇治川キーナがお届けしております。さあお待たせいたしました。本日のゲストは舞鶴オートセンター代表の松本真一さんにおいでいただきました。松本さんよろしくお願いいたします。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。
あ、よろしくお願いいたします。お待たせいたしました。こちらのね、火曜日初のななこチャタラジオラポールさんでの放送第1回目のゲストということで、
ありがとうございます。光栄でございます。
どうぞよろしくお願いいたします。ね、ちょっとどうでしたか、ちょっとびっくりされましたでしょ。いらした時ね、うわめっちゃ見えるじゃないですかっておっしゃってて、
そうね、ちょっと想像してるよりもなんか、ね、あまりにオープンすぎて、ちょっとびっくりしてますね。
はい、オープンなところでしょ。はい、はい、今日は1回目よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ松本さん、松本さんが代表を務めていらっしゃる松本オートセンター、オートセンターというお名前で、
はい、
自動車屋さん、それともバイク屋さんなんて思うんですけれども、
普通に、しがない小さい、自動車屋です。はい、
自動車屋さん、ということで、今日はまずこの松本さんにはですね、車にまつわる話を少しお聞きしたいななんて思うんですが、いいでしょうか。
はい、僕ええ加減なんであんまり詳しくは喋れないですけど、
いえいえいえいえ、いえよろしくお願いいたします。
はい、
さあ4月に入りまして新生活を送られている方がたくさんいらっしゃると思うんですけれどもね、
はい、
新生活ということで自動車学校でね免許を取られた方が新たに車を乗り始められるというか車生活のスタートをされることも多いんじゃないかと思うんですが、どうですかね、そのあたり。
そうですね、やっぱり自動車学校を、ね、卒業された方、やっぱり4月は極端に多いみたいですしね、
はい、
新しく、自動車を、ね、購入していただく方も、やっぱりやはり多いですね。
そうですよね、なかなかやはりね、新しい、自動車、免許を取られた方も新しい自動車買われるんですか。やっぱり私たちの時代なんとなく中古を買うみたいな思いがあったりしたんですけど。
そうですね、僕ね、我々が若い時には、親からね、どうせぶつけるんだからもう5万か10万ぐらいの安いものないかっていうね、そんな感覚でしたけど、
ね、今割といい車を乗っていらっしゃる若者がとは思うんですけど、
私そうですね、豊かな時代になりましたね。
ね、若葉マークをつけるじゃないですか、免許取った時って。
そうです ね、
でも新車についてるとおって思う、私思っちゃうんですが、
いやもう車屋の僕でもわリッチーとか思いながら
そうですか、
いいな、
あ本当に、はい、ね、でもね、そうやって新しい車今はね、いろんなコンパクトカーでも大きかったりしますからね、新しくその取られた初心者の方ってね、やっぱりこの時期ちょっとこすったんですとかぶつけちゃいましたみたいな修理の依頼とかも多いんじゃないですか。
やっぱりね、初心者なんで、ぶつけられますよね。こすったりね、
はい、前の角とかね、
そうね、
後ろの角とかね、
はい、
ね、こすられる傷、こすり傷、
そうですね、はい、
が多かったりします。
やっぱ多いですね、はい、
そういった車も松本さんのところに持って行って修理をしていただいたりできるんですか。
そうですね、僕の詳しく言うと僕の仕事っていうのは、どちらかというとメカですね。
お、
例えばエンジンとか、
お、
タイヤとか、
お、
タイヤ、エンジンの力を、
はい、
タイヤに伝える変速機であるとか、
はい、
ライトとかね、
うん、
そういう車の中に入ってるメカの修理なんかを主にやってますね。で実を言うとその板金とか塗装っていうんですけど、そういうね、
こすった傷
とか、
うん、
そういうのはまたそういう なんていうんですかね、板金屋さんっていうのが、そういう業種があってですね、
はいはい、
ただあの何でも車のことはあの言っていただいたら、はい、受付してですね、
はいはい、
あの全部受け負いはできるようにはしています。
あ、そうですか、はい、じゃあまず松本さんのところに持って行ってですね、見ていただいて、
はい、
で、まあ、板金塗装が必要であればそういったの工場というか、
そうですね、
の方に運んでいっていただけるということですね。
はいはい、
あ、ね、車といえばもう若者はもちろんなんですけれども、舞鶴ではもう手放せない交通手段じゃないですか。
そうなんですよ ね、
で
最近あの話題になってるんですけど、高齢者とかもね、
はいはい、
ただ やはり舞鶴に住んでる、ね、生活している以上やっぱり車がないと、ね、
はい、
もう高齢者の方もお手上げなんでね。
そうですよね、はい、あのやはり、まあ、車を高齢者の方が運転されている中で、はい、こうブレーキとアクセルを踏み間違えちゃってぶつけちゃったみたいなのとかも修理に来られたりします？
ありますね、はっきり言
ってねえ、
これどうやって、どうやって当たったのっていう、きっとそうなんだろうなっていうのがね。
あ、なるほど、
なかなか言われないですけど。
あ、そうですよね、なんかこう車がないとや生活しにくいし、
ね、
うん、まあ、病院一つ行くにもね。
そうなんですよ ね、
ね、足が不自由だから車が便利っていうのとかもありますから ね、
ね、
うん、本当そうだと思います。なかなかやはり事故だったりとか故障だったり、ね、危険と隣り合わせな車生活ですけれども。
そうなんです、ね、やっぱ命を、ね、乗せてるんで、ね、
ですが、この車もですね、しっかりと乗る前に安全点検を行っていくと、またそういったことも少しは軽減されるんじゃないかななんて思うんですけれどもね。
そうですね、やはり僕らがこの日常、ね、仕事している中で、これ、例えば事故でもそうですし、故障にしてもそうですし、もっと、ね、皆さんが車にちょっと気をかけてもらってたら防げたんじゃないのっていうことは、ちょこちょこありますしね。
あ、はい、なるほど、ね、この車の安全点検のポイントとかっていうのは今教えていただけたりしますか？
ポイントですか、
うん、
僕も、ね、あまり車のことは詳しくないので、ね、実は、
いやいやいやいや、詳しいと思いますよ。
ちょっとハンドブックみたいなの
が、ね、ハンドブックを今日は持ってきていただいて、はい、
来ました。あまり上手に喋れないんで、これを見ながら。
いやいや、もう上手にお話いただいてますよ。
いえいえ、はい、やはり皆さん、昔ね、昔から車の乗られてる方っていうのは、
はい、
車っていうのは昔はすごく特別な存在で、まあ言えば選ばれた人しか乗れないようなね。だから当然乗る人もそれなりに知識も持っておられたと思いますし、ところが今はね、もう誰でも乗れるというか、もう一家に一台だったものがもう一人一台という、
そうですよね、
そんな時代になってるんで。そ
う、携帯スマホと同じようにですよね。
そう、そうなんですね。だから僕なんて今スマホ持ってますけど、ほとんど使いこなせてないですね。
いやいや、
だからそれと同じことなのか、やっぱりその車に関するその知識というのは、極端にやっぱり今のドライバーっていうのは少ないかなという。
あ、
で、まあ、ちょっと残念なことに、その若い人もやっぱり車離れというか、あまり興味がないのかなっていう。
ああ、それも聞きますよ ね、
ね、
若い方も免許取らないでっていう話も、ねね、今出てきてますもんね。
そうですね、うん、必要なければね、免許も高いですしね、
うん、そうですね、はい、実際私のね、
はい、
いとこの子なんかも、大人、もういい大人なんですけどね、はい、私はいらないわって言って、ないまま生活できるしって言ってね。
そうですよね、もう都会にいればね、
まあ、
帰って邪魔になるかもしれませんもんね。
そうですね、さあ、このマイカーの点検なんですけれどもね、
はい、
これマイカー点検教室っていうのも、
はい、
この京都府自動車整備振興会 に松本さんも、ね、所属されているということをお聞きしたんですが、そうですね、はい、そこでマイカー点検教室っていうものは開催されてるんですよね。
はい、まあ、京都府自動車整備振興会っていうのは、まあ、京都府全体の、ね、我々あの自動車屋を、まあ、総括している団体なんですけど、各地方で例えば前戸であったり福知山であったり早見であったり、そういう地方でですね、まあ、ドライバーの方が気軽に自分の車を点検できるようなね、そういう点検教室っていうのを、年に2回3回ぐらい、ね、開催していることがありまして、ちょっと今その日程がまだ確定してないんで、ね、日程の方はちょっと今お知らせできないんですけど、
はい、そう、このマイカー点検教室、実は松本さん、はい、私ね、はい、去年赤レンガパンクで、はい、実は体験したんです。
あ、そうですか。
そうなんです。あの車にね、はい、赤レンガパークの駐車場でこの教室開催されてまして、はい、私が乗ってる車にですね、男性の方が来ていただいて、お一人、はい、ちょっと参加しませんかということをやったので、はい、あ、じゃあぜひ、こんなことないですしね、はい、自分でこうエンジンの中を見たりとか、はい、オイルの状態がどうだったとか、はい、でね、見ていただいたんですよ、はい、ものすごかったですよ。私の車1台に4人か5人くらいの整備の方が、はいはいはい、もうタイヤ見ていただいたり、もう後ろから前から横から下から上から全部ね点検していただいてですね、はい、でオイルのこうオイル入ってるところ、なんていうんですか、あれエンジンオイル、
あ、オイルレベルゲージっていう
んですか、うん、はい、それがね、はい、もうめちゃくちゃもうブブーだったんで。
それだけでしたか。
いや、もうタイヤもブブーやったんで。
そうでしょ。
あとワイパーもブブーやったんで。ねえ、なんかやっぱりそういうワイパー一つでもタイヤは一番大事かもしれません。エンジンオイルも大事ですよね。ちょっとそこがねダメだったら事故の原因になるなっていうふうに思いました。
ね、今3つの、ね、ことを言われたんですけど、全部ほとんどが、ね、安全にまつわる部品
で ですよね、
はい、そういうところだからタイヤの溝であってもね、自分でなんていうかね、例えば法律上は 1.6 ミリ以下であれば使っちゃダメですよっていう溝がね、
はい、
う
ん、
そういうのがあるんです
よ。なるほど。私の車ね、うん、もう F1 のタイヤかっていうぐらいテロンテロンでしたよ。
例えばだからその爪楊枝にね 1.6 ミリのところにちょっと印をつけてね、
はい、あ、はいはい、
それをちょっと
溝に刺してみる、
溝に刺してみる、
はあはあ、
それだけでも点検できるじゃないですか、ね、
なるほど。
そういうね、簡単に自分でも
できるので、点検できる方法、はい、爪楊枝に 1.6 ミリのところに印をつけてタイヤに沿わす、
そう、
ああ溝にちょっとはめてみるんですね。 でそれがその印以下だったらダメ
ですしね、
ブブーなやつですね、
はいはい、
ああなるほど。ちょっとこれ家でもできますね。
家でも簡単にね、
すぐに
できるんでね、
はい、やはりこうウォッシャー液がないとか、
はい、
そういうのとはわけが違いますもんね。タイヤ、
そう、
エンジンオイル、
ウォッシャー液なんか分かりやすいじゃないですか、出ないんだよ、
出ない。
ワイパーもね、ダメだったらもうね、見にくいじゃん。
そうですよ、そう、見にくくってもね、そのまま走ったりね、
そう、ダメです。
あ、はい、すいません、ちょっとちゃんと変えるようにします。、
はい、
ね、そういったこの車の安全点検、マイカー点検教室もこの京都府自動車整備振興会のホームページから、スケジュールの方をご覧いただけるということですので、ぜひ皆さんチェックしてみてください、はい、ね、さあ、じゃあそしたらここで1曲お届けしたいと思います。時刻は午後3時31分を回っております。火曜日のナナコチャッタラジオは東舞鶴のショッピングセンターラポール1階セントラルコートにあります FM 舞鶴サテライトスタジオより生放送でお届けしております。本日の担当はムジカマキーナがお届けしています。それでは今日本日のゲストは舞鶴オートセンター代表の松本真一さんに来ていただいております。引き続きよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、前半はですね、車を安全に乗るためのマイカー点検教室など、いろんな話題を教えていただいたんですが、 ここからは松本さんのお仕事ではない一面の顔をですね、ぜひお聞きしたいなと思っておりますが、松本さん、
はい、
お仕事の他に陸上競技、舞鶴市陸上競技協会の理事をされているということで、
はい、
舞鶴市の陸上どんな感じですかね。暑いですか。
暑いですよ。
暑いですね、はい、さあ、松本さんは陸上を始められたきっかけっていうのは。
僕は始めたのは中学校からですかね。
中学校、
まあ、はい、走ることっていうのは好きだったというか、まあ、小学校の時から早く走りたいなというのはいつも思ってまして、はい、まあ、野球とかね、そういうのもやってたんですけど、でもどうも不器用というか、協調性がないんですかね。
いやいやいや、
でやはり中学に入って陸上競技、陸上部ですか、はいはい、やっぱり居心地が良いというかね、はいはい、楽しくできたんで、
うん、
まあ、そのずっとね、それ自分が頑張れば、ね、できる競技なんで、
はい、
まだになんとなく やってるんですけど、
いや、はい、私はね、走るのが苦手なので、走れる方はもうこれは才能やなって思ってるんですけれども。
いや、そんなことないですよ。
いやー、走れませんね。もうね、FM 舞鶴階段で2階まで上がるんですけどね、
はいはい、
あー、もう毎回母言いながら、こんにちは、よろしくお願いしますって全然入ってるんですけど。
だから偉いように走る方であるんですよ。
あー、楽な走り方ってあるんですか。
いやいや、だから偉くないスピードで走ればいいんですよ。
あー、そうなん、そんなことあるんですか。偉くないスピード、自分に合ったスピードってことかじゃん。
そうですよ。
あー、たどり着くかな、そんなスピードで走ってて。
死ぬまでにはたどり着く
なるほど。松本さんは競技と、まあ、種目というか競技は、
競技はですね、まあ、学生の頃は、まあ、いわゆる中長距離っていう、例えば 1500m とか、3000m 障害とか 5000m とか、
ま
あ、そういうところの競技をやってましたね。
あ、はい、そうですか。その長距離ということはマラソン。
はい、
マラソンとかも今されてます。
そうです、今はね、もうこの、まあ、年を言ってもいいかな、もう45にもなるので、さすがに 1500m とかのね、もうそんなスピードで走れないので、ゆっくりとマラソンを楽しんでやってますね。
そうなんですね。じゃあ赤レンガマラソンなんかも参加されたんですか。
はい、出ましたよ。
お、
はい、
フルマラソン。
フルマラソンも出ますしね。
すごい、すごい。この間ね、FM 舞鶴のパーソナリティのキャッチー船戸さん、この後の番組なんですけれどもね、はいはい、何マラソンだったっけ、フルマラソン走られたんですよ。
あ、そうですか。
でね、はい、次の日やったかな、もう足が痛くてね、もうなかなか歩けなくて。
あ、そうですね。
そうなんです。
僕らでもそうなりますもんね。
走ってらっしゃる方でも
なりますよ、なりますよ。
そうですか。
フルマラソンっていうのはね、やっぱりすごい競技で、皆さん最近こうマラソンブームで、いろんな方がね、挑戦していただけるんですけど、やっぱり皆さん思っておられると思いますけど、簡単には走れないです。 42.195km はすごくよくできたもんで、
はい、この、長距離、実は舞鶴からすごい人材がというか。
あ、そうですね、お正月に皆さん、ね、テレビでも、ね、見ていただいているかと思うんですけど、関東の大学の、ね、箱根駅伝、ね、
はい、見ました。箱根駅伝、
はい、かっこいいですよね。
かっこいいですね、
うん、あそこ、箱根駅伝にも、ね、今出場している舞鶴出身の、選手がいてまして、
はあ、舞鶴出身の方が走られてたんですか。
はい、中学校はね、若尾田中学校の出身なんですけど、
はい、
高校をね、綾部高校の、
はい、
そこから東海大学に行って、今1年生の、今もこの春から4回生なんですけど、
はい、
1年生の1回生の時から、3回も出場してますね。
あ、 1回戦の時から箱根駅伝走ってら、はい、したんですか。
そうなんです、はい、名前はね、はい、川端和人君。
川端和人さん、
はいはい、
おお、もうじゃあ小学生、中学生からもずっと活躍されてた感じですか。
いや、それがね、うん、中学校までは野球部、野球やってた。
そうなんですか、はいはい、お
で、まあ、何かのね、駅伝大会にちょっと野球のチームで思い出作りにというかね、そういう感じで出たそうなんですけど、そこにたまたま、綾部高校の、ね、先生が見に来られてですね、まあ、すごい才能なんでしょうね。
おお、光ってたんですね、きっと。
ですぐにもスカウトというかね、うちに来ないかということで、はい、でも、綾部高校1年生入った時からもう僕らが、ね、もう想像もできないぐらいのタイムで走ってましたし、
はい
はい、もちろん高校総体なんかもね、もう素晴らしい成績で、はい、
あ、そうなんですね、はい、で、
現在は東海大学で、まあ、一応エースですね。
お、じゃあ来年も走られる。
来年も、はい、
怪我なさ、ね、怪我が心配ですけど。
そうですね、ね、ちょっと2年生の時に、ね、ちょっと体調を崩されたみたいで、
あ、そうでした。
ちょっとね、調子を落としてたんですけど、またこの前も出会った時にも、ね、随分元気になって。
そうですか、はい、ね、頑張ってほしいですね。
そうです、
東海大学の、
ま、そう、ぜひとも、ね、また来年のお正月はスカイブルーのユニフォーム、東海大学の、ね、
東海大学の川端君、はい、舞鶴出身ということで、
はい
はい、応援したいと思います。
舞鶴の皆さんね、ぜひ応援してあげて、
はい、ぜひ皆さん、はい、東海大学の川端和人君です、はい、ぜひ皆さんの応援で、ね、ぜひ来年もいい成績、はい、が残せますように応援続けていきたいと思います。
はい、はい、よろしくお願いします、
はい、さあ、実は松本さんもう一つ顔がありまして、中筋消防団の消防訓練指導員もなさっているということで、なんて忙しい方なんだろうと思って。いやいやいや、陸上もして、お仕事もして、消防もして、
で、まあ、僕自身が、まあ、西舞鶴の、ね、引き土地っていうところに生まれて、まあ、町内というと東引き土地っていうところなんですけどね、
はい
はい、で、まあ、今現在は雲名っていうところに、ね、雲名っていうところに住んでいまして、
はい、
で、その先ほどから紹介していただいているその松本オートセンターも、まあ、万願寺というところでやってるんで、中筋っていう場所はもうね、ずっと生まれてからもう45年間ずっとお世話になりっぱなしですし、 何か地域の役に立てることがという思いで、はい、まあ、消防団に、ね、入らせていただきまして、
はい
はい、で、なんかやってるうちにだんだん出世をしてしまいまして、
お
今その訓練指導員という役職をもらっていただきまして、
はい、
やってますね。
そうですか、はい、訓練指導員ということで、ね、消防の大会なんかもね、出られて。
そうですね、
うん、はい、いらっしゃるということで、またこれからも、まあ、今ね、空気が乾燥してますから。
そうです、はい、本当に皆さん、ね、気をつけていただきたい。火の元とかね、特にね、はい、今の時期火事が多いですし、ね、
は
い、ちょっとした焚き火なんかでもね、もう、はい、すぐに火事になっちゃうんで、
はい、
気をつけないと。で、くれぐれとも消防団の仕事は火を消すこともなんですけど、やっぱりね、防ぐことが第一に思ってますんで、
はいはい、
火事が起きない街っていうのをね、
はい、
しっかり作っていきたいと思ってますので、
はい、ありがとうございます、
はい、
さあ、松本さん、私ムジカの番組恒例なんですけれども、はい、恒例のコーナーに行かせていただいてもよろしいでしょうか。
はい、
これが私の生きる道、ミュージックボックスということでですね、松本さんのにまつわるというか、思い出の曲を紹介していただきたいと思います。
はい、渡辺美里さんの、Believe っていう曲なんですけど、
はい、渡辺美里さんの Believe、
はいはい、
この曲はどういった思い出が。
思い出ですか。思い出はですね、まあ、この歌詞に、ね、まあ、思い出があるとか、まあ、歌詞もいい歌詞ですし、
けど、
まあ、僕、ね、先ほどから紹介していただいた陸上競技やってましたし、
はい、
ちょうどその学生の頃の曲なんですよね。
あで、
まあ、合宿とかもあるんですよ、
はい、
ね、強化合宿とかね、
僕
なんてもう全然大した選手じゃないんで、
はい、
練習がねもうすごくもう嫌でね、でその合宿の宿舎の中でね、こうヘッドホンでちょっとね音楽を聴いてる時に、ちょうどその頃に、
はい、
たまたま友達が持ってたあのウォークマンをちょっと貸せと、でそれを借りて聴いてた曲にこれが入っててね、
あ、
うん、それがなんかじーんとなんとなくね心に、
あ、部活の思い出とともにある曲なんですね。
やっぱりねこの年になってくるとね、やっぱりこのそのね若い時のことをやっぱよく思い出しました、ね、
あ、
やっぱりそのねこの曲を聴くと未だに元気が出るというか、
あ、ではこの思い出の曲、渡辺美里さんの Believe をおかけしたいと思います。松本さん、
はい、
素敵な曲をありがとうございました。
ありがとうございます。
さあまた FM マイズの方にもね遊びに来ていただけたらなと思います。
いいですか、来ても。
はい、ぜひおいでください。
ありがとうございます。
はい、はい、それでは本日のゲストは松本オートセンター代表の松本真一さんにおいでいただきました。本日は誠にありがとうございました、はい、
ありがとうございました。